解体者の夜ヘルツ。
ヒイラギ深さは俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁土井中です。
サーチ界でヤシの組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝俊です。
はい、ということで久々の朝収録ですけれども、
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。寝ます。
みんな徹夜明けの感じ？
いや、僕は普通に夜4時、はい、3時4時ぐらいに寝ましたよ。
あ、じゃあ俺だけか。
はい
はい、
最年長だけ徹夜明けだった。最年長だけ、
はい、僕は今健全な生活送ってますから。
なるほど、羨ましいな、
はい、朝 NHK のみんなの体操やってから仕事に行くっていう生活送ってますから
あれ
健康的な、
はい、
まあでもそんな感じで、あと、はい、あの500回がね、気づいたら近づいてきたんですよね。
おお、
はあ、
なのです
ごいな、500回もやってんのか、
ね、500回ですよ。だから9年くらいになるのかな、
うん、9年、ね、10年、
うん、なんやかんやで500ってなるとなかなかですね、考えると。
そうですね、
はい。なんで、まあ、やってほしいこととか、なんか、お祝いメッセージとか、今から募集しておきますので。
はい。
はい。皆さん、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
あと、今からファンアート書いとくようにということで。
ぜひ。
ね。
ああ。
なかなかないですから、うちらのファンアートは。
ファンがそもそも。
ほら、大中。おいたが過ぎるぞ。
これすっげ。
今のでお前、徹夜響いてすごい気失いそうだったよ。
気失う
危ないよ、お前。
表現が。
ねえ、まあ、そんな感じで。はい、もう、最終回になったのもバンバンありますけれども。
はい。
まあ、今期アニメの話をしていきたいということで、今週はじゃあ俺からですね。
はい。
まあ、ガンダム G クワックス。
おぉ。
はい。で、まあ、最終回になりまして。で、はい、結構まあ、ツイッターとかではもう、まあ、賛否両論というかもう賛否が混沌としてる感じの感想が、ちょっと見た感じ。
あ、そうなんですね。あ、火あります？
火というかね、なんかね、こう、まあ、俺がちょっと見かけたのは、
はい。
ガンダムとしてはダメだ、でも面白いみたいなのとか、なんかすごい戸惑いも含めてね、なんかすごく混沌とした感想な感じで、で、まあ、俺も最終回見て、で、まあ、前も言ったけど、そこまでガンダムのね、知識ががっつりあるわけじゃないんですよ。
はい。
うん。で、本当にもう、めちゃくちゃ考察掘りまくりたいし、
うん、
まあ、おそらく今後も掘っていくんでしょうけれども、結構今の時点では、まあ、サブスクにもまだ最終回は出てないんで、
ほうほう、
俺だといつも D アニメストアのニコニコ視点で見てるから、結構感想がわーって流れてくるから、
はいはいはい、
あの、詳しい方の、
うん、
あの、まあ、解説だったり、はい、っていうのがあるんですけど、まだそれもないような状態で、だから本当、なんか見終わった時点での、うん、なんとなく皮膚感覚の感想を見たくなって、
は
い、途中で自分でもなんかこう、まだ咀嚼できてないまま感想言ってる部分もあると思うんですけれども、
あ、
うん、まあ、で、結構ね、これ最初、俺、一回感想言ってるよね、これ、ジークアクス。
はい、はい、そうですね、はい。
で、あの、まあ、イフの物語って、っていうので、まあ言ってたじゃないですか。松崎も映画見てるとき、ね、あの、リアタイで、うん、
はいはい。
先行劇場上映のときも話してるし。
うん。
でもこれね、なんか、イズは見終わったらね、なんか、イフの物語じゃなくて、なんか、イフの物語っていうか、
うん、
さらに言うと、もう一個くらいイフつくような物語だったかもしれないっていう感じで、9話でララーが出てくるんですよ。まあ、ララーっていうキャラクターが。
はいはいはい、はい。
で、登場して、で、まあ、こちらの世界とは別に向こうの世界っていうあることが、まあ、はっきりするんですよ。まあ、それまでにもなんか、うん、なんとなくちょっと匂わしたセリフみたいのはあったんですけれども。
はい。
で、11話から12話の最終回あたりで、そのこちらの世界、今の G クワックスの世界が、 向こうの世界のララーが作った世界っていうことがわかるんですよ。
ほ
う。うん。まあそのニュータイプの力で、そこは詳しくはよくわからないけれども、なんか世界を生み出したと。で、これなんで作ったかっていうと、ララーがシャアを死なせないために作った世界だっていうことなんですね。
うん。
でも、その無印ガンダム、一番最初のファーストガンダムでは、シャアを守ってララーが死ぬんですよ。
うん。
だから、この時点で、ジークアクスで言うところの向こうの世界も、イフの物語なんですよね。
シャアが死んだ世界。
そう。もしも、シャアがララーを守って死んでたらの世界なわけですよ。
うん、うん、うん。
だから、こっちの世界はその、イフの世界なんですね、さっき言った。
うん、
でシャアがララーを守って死ぬ世界のイフ。
うん。
うん。で、まあ、シュージっていう、その、まあ、キャラが、
はい。
あの、不思議ちゃん男子みたいなキャラがいたんですけれども、
はい。
まあ、シュージが向こう側から来た人間だっていうことも、まあ、分かっていくんですね。
うん。
で、シュージ曰く、まあ、これまで、その、ララーが、どんな世界を作っても、シャアはガンダムと戦って死んでるらしいんですよ。
うん。
で、例えばこう、赤いグフとか、まあ、赤いビグロ、ビグザムとか、いろんなモビルスーツ、モビルアーマーに乗ってもダメだったと。みんな赤いカラーリングして、
うん。
こう、何体かこう出てきたんですけれども、階層みたいな感じで。はい、で、だからシャアがガンダムに乗れば、シャアは死なないっていう風に作られた世界だということなんですね。うん、
はい。
で、ただ、シュージは今度このシャアが、この世界のシャアが、この世界を否定してると。
うん。うん、
だから、なんだっけな、ニュータイプというのは、要はなんかララーに守られてる、ララーっていう存在に守られてるみたいのを察したのか、そのニュータイプっていうのが守られてたら、その本物のニュータイプにはならないだったかな、そういうような考え方で、シャア自身がこの世界を今度否定しようとしてると、
はい。
で、それはララーにとって耐え難いことだから、こっちの世界の、こっちの世界、ジークアクスの世界のララーは、二人いて、こっちの世界のララーと、向こうから来たララーは、エルメスっていうモビルアーマーの中で、なんか眠りについてるみたいな感じなんですよ。
うん。
で、そのララーが目覚める前に、ララーを殺して、この世界をもともと存在しなかったものに修辞はしようとしてると。で、そうすればこの世界が、ララーが、見た、夢にすることができるみたいな感じらしいですね、どうやら。で、その、ララーを、ある意味、ララーの心を守るためにというか、
うん。
でも、彼女は多分また新しい世界を作る。っていうのは今までもやっぱさっき言ったみたいにいろんな世界を作ってきて、で、シュージは今まで多分全部同じような状況になるから、その都度ララーを殺してきたらしいんですね。
うん。
あ、もうなんかループしてる。
そうみたいなんですよ。どの世界線でもララーが絶望するたびに多分ララーを殺してきてるんですね。
うん、うん。
うん。で、ただここまで見て、そのシュージっていうキャラが、まあ、ジークアスのオリジナルのキャラではあるんだけれども、
うん、
あの前に俺、その、シャリアブルっていう、あの、緑のか、ヒゲのイケオジみたいなキャラがいて。
緑のおじさん。
うん。で、なんかジークアスの新キャラだと俺思ってたんですよ。名前もシャアザブルみたいでなんかあるんじゃないかみたいな感じで言ってたんだけど、うん、でもこれ、調べたら無印にも実は出てきてたキャラだったんですね。
はい。もう、劇場版の時にもう X で盛り上がってた。
ああ。そうだったんだ。
緑のおじさんっていう。
そうそうそう。で、ただ、無印の時は、こんなにキャラ立ってなかったみたいなんですよ。
らしいですね。1話しか出てこなかったみたいな。
俺も、当時、その、なんか、コロタン文庫みたいなさ、ガンダム大百科みたいの買ったりしてたんだけど。
おぉ。
で、主要キャラとかは、なん、やっぱ、ピックアップされてんだけど、シャリアプルはそこまで、なんかその本とかでもピックアップされてなかったわけ。ページ割いてまで。で、ブラウブロっていうモビルアーマーに、その緑のおじさんが乗ってたから、
はい、
あれ、俺、無印でこのブラウブロって誰乗ってたんだっけと思って調べたら、あ、シャリアブルって無印にいたんだ、みたいなことに気づいたわけね。
うん。
で、だから、その、もしかしたら、シュージも、 なんか、無印に、いる、いたキャラなのかなって思ったりもして、なんか、名前こそ調べたらやっぱさすがにいなかったんだけど、なんか例えばその、ララーを持ってなんかをするってことは、ララーの何かこう、周りにいた、名もなきモブ、みたいなのが前提にあったりするのかなって。で、しかもちょっと考えると、伊藤修司っていう、まあフルネームなんですけど、まあ和名じゃないですか。
はい。
これって無印の連邦軍に何人かいるんですよね。和名っぽい名前が。まあ、アムロレイもそれっぽいじゃないですか。
はいはい。
和名っぽいし、あと、隼人小林っていうキャラもいたし、未来矢島とかもいたから、
うんうんうん、
だからなんかこの、で、ジークワックスでこの和名っぽい名前って他にいない感じだから、なんかそこにもなんか、ね、絡みがあんのかなとか思ったりもするわけですよ。
はい。
で、また最終回見てて、そのさっき言ったみたいで、まあ今まで数え切れないことララは殺してきたって。で、ララを守るにはこうするしかないってこう、そうガンダムが言っているって、まあ決め台詞、また言ったわけなんですけれども、はい、
うん、
その時に、僕はもう見たくない。またガンダムがララを殺す光景をっていう声が聞こえてきて、それが古谷さんの声なんですよ。だから CV 古谷さんが復帰作でもあるんですよね。
うんうん、
いろいろあって、いろいろあってちょっと、ね、はい、ありましたけれども。
うん、
で、これが、まあ、アムロの声じゃないですか。
うん、
でも、これがどう解釈するんだろうと思って、で、例えばこのアムロの声なんだけど、言ってみればガンダムの声でもあるわけですよね。だから、今までそのガンダムが言っているっていうのは、結構、シュージのララーを救わねばみたいな感じの思い込みであって、
うん、
で、だからララーを守るにはこうするしかないとガンダムが言っているって、シュージはそう言うけれども、
うん、
本当のガンダムは、もう見たくないと、ガンダムがララーを殺す光景をっていうのが、ようやくやっと本当にガンダムの声が聞こえたっていう演出かな、みたいな風にも思ったりもするし、
なんかそのエンディングのテロップでもその役名とかが書いてないんですよね。
そうなんですよね。調べたら俺も気になって、あれどういう役名で出てんだろうと思って、エンドロール。
謎の声とかそういう感じ
なんですか？そうなんですよ。いや、もう謎の声もなかった。池田さんと古谷さんと、
半
恵子さんが並びであったんだけど、それは役名がついてない声っていう感じで、でも、これがまあ、俺はガンダムの声なのかな。で、古谷さんにやってもらったのかなって解釈をしたんだけれども、
うん、
でもこれがアムロの声だとしましょう。オリジナルの。
はい、はい、はい。
で、だからもしかしたらアムロもララーを、無印では殺してしまったわけじゃないですか。
うん、
だから、アムロもニュータイプだから、そのララーを救う世界をもしかしたらララー見たく何度も作ってきてて、
はいはいはい。
で、ジークワックスの世界では、まあ、結果、ララーも死なずに、シャアも死ななかった世界線になるんですよ。そのジークワックスの世界では。ラストでシャアがね、はいはい、ララーに会いに行くシーンがあったりして。ジークワックスではで、面識なかったのかな、そこまでは。で、アムロがやっぱ出てこないっていうのは、最初から言われてたじゃないですか。
はいはい、
シャアが、まあ、ガンダムに乗るとしても、アムロの影がないじゃないですか。
うん。
だから、アムロが出てこないのは、アムロも結果的に自分がいない世界であれば、ララーは幸せになれるっていうような感じで、まず大きくその世界を作って、そっから派生した今度ララーの世界になっていったんじゃないかな、というふ
う
にも思えたりもして、だこれがさっきも言った、イフのイフのイフの物語なんじゃないかな、とかっていうふうに、こうなんとなく自分の考察したところで、ちょっとわけわかんなくなってやめたんですけど。結構やっぱりその、全部がすっきり、はっきりわかんない部分がやっぱりこう、まあ、庵野一派が作るオタクの金銭に触れるアニメだなと思いましたね。
なるほどね。
うん。
でもなんか、僕も最終回まだ見てないから、もうその周りの状況だけなんですけど、
は
い
は
い、
総じてもう、ハッピーエンドはハッピーエンドだったっていう、印象が、そのタイムラインから漂ってきたり、 あと、やっぱりファンが、従来のファンが一番なんか楽しんで見てた感じが。
なるほど。
して、それはすごくね、なんか、微笑ましかったというと、ちょっと上からすぎますけど、なんか、いい、なんか、これも表現合ってるか分かるんですけど、いい同人作品だったなっていうのもあるし。
なるほどね。
でも、本当そうだね。だから、まあ、本当にいい二次創作見たなって感じするよ、ね。結構世界観がっつり作り込んだ、もしもの二次創作を見たっていう感じで。
鶴巻さんが作ったガンダムの二次創作作品みたいな。
だからここも脚本がさ、監督鶴巻さんで、シリーズ構成が榎木戸洋二さんで、一応脚本が榎木戸さん、庵野さんに、の、なってるから、だから比率がどこまでかわかんないんだよね。
はあはあはあ、
でも、やっぱりエヴァオマージュがあるじゃん。
うん、
で、まあ、ジフレドっていうニャンが乗ってるのがもう完全にカラーリング初号機だし、
うん、
まあ赤いガンダムもそれ並びで見ると2号機に見えるわけ。
はいはい。
で、最初だから赤いガンダムって出た時に、顔が結構旧ガンダムと違うから、
うん、
なんで顔こんな感じにしたんだろうとも思ったんだけど、並びで見ると2号機に似てる気もすんのよ。
うん、
あと、ジークワクス、マチューが乗ってたジークワクスも終盤でなんかね、高速、顔の高速が外れて口が開くみたいなシーンあったりして。
お
で、あと、そのこっちの世界、ジークワクスの世界に白いガンダムも、まあ、向こうの世界から来るんだけれども、シュージが乗ってんのかな、あれ。で、うん、それが巨大化するんですよ。わかんないけど、
うん。うん。
で、いや、これはホログラムじゃない、質量もあるみたいな感じで、巨大化をするんですよ。うん、でも、その巨大化の仕方が、やっぱ、旧エヴァのなんか、巨大綾波っぽい印象も受けたりもするし、
うん、
なんか、だから、この辺のね、解説本とか、本当出してもらえたら読みたいですよね。
だからそう。
考察サイトとかすごいできてそう。
うん、だから、まだ全然そこにはもう時間なくて手はつけてないんだけど。
はい。
もう、時間食われるだろうな。
まあ、そうでしょうね。
うん。まあ、でもまあ、いいもの見させてもらったって感じはありますね。
うん。
うん。だ旧エヴァの時みたいなフィルムコミックとか出て、も、ね、もらえたらみたいなのもあったりするけど。うん。まあ、でもそんな感じで、ちょっとこれからまたいろいろ、あの考察掘ったりするだろうけれども非常に機動戦士、はい、ガンダムジークアクス楽しめたということでは
い、
はい、じゃあ次はトイッチさんですかね。はい、
ハレンさんは測れないの、
うん、
2期なんですけれども、
はい、はいはい、
最終回が俺はもう素晴らしく良かったなと思って、あの、うん、まああのずっと2期も相変わらずふざけてはいたんですけど。
はい。
ずっとなんか、急にミュージカルが、にハマったとかで、顔がどんどんベルバラっぽくなったりとか、なんか人生ゲームしてたら怪獣っぽい顔になったりとか、ずっとふざけてたんですけど、最終話で、いきなり、ライドウ君が、
うん、
土地家屋調査士みたいなのになってるんですよ。
うん。
まあそれもなんか、まあその、なんか測量してる、なんかところに、
うん
うん、で、なんか悪い奴からおばあさんを守るみたいな意味がわからへん始まり方なんですけど。
うん、唐突に始まんの？
最終話の始まりがそれです。
あの、作画だけが同じだけど、はい、ストーリー一瞬飛ばしたかなみたいな。
はい、本当に。で、なんか、いえ、僕は土地、なんか土地家屋調査士です、みたいな感じで始まったと思ったら、うん、急に、アハレン一族っぽい、でも見たことない髪型の子供がいて、
うん。
で、その、まあ、ずっと日記で交換日記をやってたんですけど、そのなんか日記をなんか読んでたりして、
うん。
で、おばあちゃーんって言ったら、あのままのアハレンさんが振り向いて、で、おばあちゃんにもうなってるんですよ。孫なんですけど、
うん。
で、見た目が多分何も変わってないんで、
うん。
まずめちゃめちゃ混乱します、最初。
え、だシワとかも全然ないわけ。
ないです、ないです。
もうあのままのアハレンさん。
あのままのアハレンさん。で、始まって、なんか、 これはライドおじいちゃんと昔交換してた日記だよみたいなことをアーレンさんが言って、
うん、
あ、数年経ってらっしゃるんですかみたいなのがここで初めてわかるんですけど、でもまあどういうことがあったっていうので、ちょっとその高校卒業間近みたいな、あ、まあ高校卒業間近でその11話が終わってるんですよ。
うんうん、
その文化祭をやってみんなでなんかいろいろあったね、もうすぐ卒業だねみたいな感じで終わってるんで、で12話で。まあその冒頭があって、
うん、
そしたら次はライドウ君が教育実習として高校に戻ってきたっていうまでに飛んで、
うんうん、
でそのまあ当時の先生たち、あの、うん、アハレの先生たちとかで、アハレの先生の担任のところに教育実習として行く、
うん、
そしたらあのアックンとフタバちゃんっていう小学校の子供たち、うん、よく一緒に遊んでた、うん、その子らが成長して授業を受けてるっていう。
はいはいはい、はい、はい。
で、そこがちょっとイチャイチャするから先生また血吐いて。
東丸先生が。
はい、東丸先生血吐いて。先生大丈夫。
変わんないんだあの人。
先生大丈夫ですか？大丈夫です。これは血じゃなくてアハレ汁だから大丈夫ですっていう。
何言ってんだよ。何言ってんだよ。
その後、まあ、ライド君が授業を引き継いで立派になんか教育実習頑張ってるっていうので、廊下歩いてたら、アハレンさんが、
うん、
今年からこの学校に美術教師として赴任してきた、しましたって言って、うん、後ろから急に現れるんですよ。
うん、
で、どうやら、まあそれ、まあ、ライド君は1年浪人してて、まあそこで、うん、久々の再会、どうやら高校卒業以来ぐらいの再会だったっていうのがそこでちょっと分かってきて。
おお。
で、何があったんだっていうので、今度は高校卒業間近に戻るんですよ、時間軸が。
じゃあ結構時間軸が行ったり来たりする？
もうなんかぐちゃぐちゃなんですよ、結構。うん、で、で、高校卒業式ぐらいの時に、ハレンさんから手紙を渡したんですね、ライド君に、うん。なら、その手紙の内容が、別れましょうっていう手紙だったっていう。はい。で、なんでかっていうと、なんかその、まあ、これからちょっと別々の、結構遠いとこに行ってしまうみたいなことで、で、ライドウ君はこんな素敵な人なのに、
うん、
遠くで何もできない私に未来を縛られるのは良くないから、うんうん、私から別れよっていうのを決めましたって言ったら、で、まあ、ライドウ君としてはそんな決まった未来があるなら俺はどんなことがあっても乗り越えるから、
うん、
俺は別れたくないし、もし帰ってきてお互いこのままの気持ちだったら結婚しようっていうのを卒業式に言って、うん、でもそっから多分もう会ってないんですよ。
うん、
はい、
うん、
で、次のシーンが結婚式のシーン。
これは、if の世界。はい、if の if の世界。
いや、これ、事件
を、あんのが絡んで。混乱
させているだけであって。
はい。
まあ、その合間合間に、その、孫との、やりとりがちょっと挟んで、その後はどうなったのみたいな感じを
挟みつつ。ちょっと、昔語りみたいな感じ。
そうですね。
の、イメージではある、は
い。孫に教えてるっていう感じで、うん、その、回想シーンみたいな感じで、やるんですけど、
うん、
で、まあまあ、結婚式のシーンとかも映って、そこまですごくいいのは結構、アハレンファンにはいいのがあったんですよ。その石川くんと佐藤くん、佐藤さんっていう女の子、
うんうん、
ずっと幼馴染で、付き合うんちゃうんみたいに思ってた、サブカップルっぽい奴らは、うんうん、確かね、途中で一回告白するんですよ。佐藤さん、うんうん、女子の方から石川くんに。で、断るんですよ、
うん。
でもごめんって言って。で、その二人が、まあ、最後なんかビデオ、結婚式で流すビデオを編集してて、二人でしてて、で、その時に石川くんから、じゃあ俺たちも結婚するか、みたいなこと言って。
うん。
え、なんで？だってあなたにはずっと思ってる人が、みたいな感じで、
うん。
どうやらなんですけど、
うん、
石川くんは、ライドウくんのことが好きだったんじゃないか、みたいな。のをそこでちょっと匂わしてくるんですよ。なんか、まあ、どっちかを選ぶっていうのでもないだろう。それになんか、今までごめんな、普通に接してくれててみたいなことを言ったりとか。
うん。
で、なんか、結構その2期の途中でも、アハレンさんにはやっぱり叶わねえな、とか、言ったりとかがあって。だ明確には言ってないですけど、もしかしたらそうなんじゃないかみたいなのをここでチラッとだけ匂わしてきたりとかして。で、まあ、まあ、最後はまあ、結婚して、まあ結婚して終わって、じゃあおじいちゃんは今どこに、ね、また孫とのモードに入ったら、うん、おじいちゃんは今どこにいるのって。で、そのアハレンさんのアトリエみたいなとこなんですけど、
うん、
後ろにずっとその、 土地家屋調査士のライドっていうポスターがずっと貼ってあるんですけど、おじいちゃんはどこにいるのって言ったら、星を見上げて、ずっと遠くから見守ってくれてるよって言うんですよ。
パーマンだ。
はい。そしたら、ライド君が、
うん、
普通に宇宙にいて、
うん、
小説家になってるっていう。
ちょっと待って、一個わかんないのある。宇宙に行ったはいいよ。
はい。
いいんだよ。はい、思った。だからパーマンつったんだから。
そうそうそう。
うん。小説？
教育実習とか、
うん、
土地家屋調査士とかじゃなくて、小説家に今なってます。
うん、地球でも書けるよ。地球でも書けるよ、小説は。
もうでも何が何だか分かんないのは分かんないですよ。
うん、
これも、じゃあ感想は賛否両論が渦巻いてる。考察に次ぐ考察で。え？小説？
小説家だったみたいで。
うん。
で、でも最終的にその孫に、じゃあどこが好きになったか教えてって言ったら、じゃあ出会いのシーンから教えようかみたいなんで、またちょっとそのポスターがずれたら、うん、そのアハレンさんは測れない、うん、ライドさんの小説の映画化決定みたいなポスターが貼ってあって、だからまあ小説家にはなってるっぽいんですけど、うんうん、でそこで、その出会いのシーンを教えますっていうので入学式のところに戻るんですよ、
うん、
でこれ一期の1話をまんまやるんですよ、数分。一期の一話で話しかけ、ライドウ君と話しかけて、うんうん、アハレンさんが声が聞こえないな、
うん、
なんだこの子は、みたいなの、今度はアハレンさんのモノローグバージョンでやるんですよ。一期の一話冒頭。その、なんか喋んなきゃ、言わなきゃ、でも、あ、やっぱり聞こえてないな、みたいな。まんま同じセリフを、ライドウ君はずっとやってて。
うん、
で、最後、まあ、その、一期の一話でもあるんですけど、消しゴムを落として、ありがとうがめっちゃ近いっていうのが一期の最初なんですけど、
はいはい、
それを、だから、アハレンさんの気持ちがちゃんと今度は伝わってて、ちゃんとお礼言わなきゃ、近くに行かなきゃ聞こえないかな、もっと近くに行かなきゃみたいなのを言ってて、うん、で、ありがとう、って言って終わるんですよ。
は
ぁ、ね。美しい、あ、なんか時系列をずらしたもん、まあまあ。
うん、
ここで終わりたかったのかなもあってましたけど。こっからまた一期一話見るのもありかなって思うぐらいの。
まあそうね。
うん。そういう終わり方してくれて。
なんか。
めちゃめちゃいい終わり方。
アニメが、はい、そのライドウ君の小説の映画化がそのアニメだったみたいな見方もできる、
うん、
な
んか。そうだね。うん。
でもまあ、原作のもうそういう最終回なのかどうかわかんないけど。
確かでもそうでしたよ。
うん、
やっぱ、ミカ・アサトさんって結構、ギミック的なのが好きだから。
うん。
うん。
そう、最終回も確かそんなんでしたね。
はー、結構凝った作りしてんだね、
最終回。そうですね。だ2期ちょっと、溜まってて見てないって人は、最終話だけ見ても、なんとなくわかると思います。はい。
それこそ最終話見てまた1期から2期続けてみる、
はい、全然いいと思
います。見方もできる感じ。
はい。
はぁ、なるほどね。
はい、すごい、すっげー好きな最終回でしたね。
うん。
はい。そんな感じです。
はい、了解しました。じゃあ、松崎さん、最後、行きましょうか。
はい。はい、最終回がね、結構、の話とかしてましたけど、
す
みません、僕全然最終回じゃなくて、
特
別特番というかのアニメで、
うん、
ルパン、
はいはい、
のなんかアマプラとかで配信してるやつ、
そうですね、アマプラでやってますね、D アニメでもやってたかな、
でもはい各種配信サイトでやってるルパンザサード、ゼニガタと二人のルパンっていう、
はいはい。生配信でもちょっと話題にしたやつですね。
そうですね。うん、で、まあ、要は今度、やる映画の、
うん、
まあ、前日譚というか、
はいはいはい、
エピソードゼロのような感じの作品なんですけど、うんうん
はい、
このなんかストーリーが、
うん、
まずもう、銭形、なんかもうデザインが、
うん、
とっつぁんって言えないのも、銭形さんっていう、
う
ん、言っちゃうようなデザインなんですけど、
うん、
だからコメディ要素がほぼない
だからルパンもとっちゃんって言わないんだよね。
そうですね。
まだそれ以前の話という設定なのかどうかわかんないけど、とっちゃんって呼ばないんですよ。
今画像を見てたけど、この人なら捕まえるでしょ。見破るでしょ、もう全部。
ほんと、四五出来の、
うん、
警部さんみたいな感じの。
うん、
で、が、その空港で、その爆破テロみたいなのが起きて、うん、海外の空港で。
はい。
はいはい。
で、その場に、まあ、銭形警部がたまたま居合わせて、
うん、
で、犯人の顔みたいなのを見たら、
うん、
もうルパンだと。
うん。
うん。
もう顔がもうルパン三世、あの顔なんですよ。
はいはいはい。
だから、その、要は偽物のルパンというか。
うん。二人のルパンだ。
二人のルパン。うん、で、まあ、なんかどっちが本物だみたいな。で、
はいはいはい、
本物のルパンが、その国の、なんか公安みたいなところからなんか追いかけられてたりとかして、みたいな。話で、なんですけど。
うん。
で、だからね、これ、なんか見てて、だから結局、ルパン三世と偽ルパンっていうのがいて、
うん。
うん。
で、まあ言ったら、偽ルパンがなんか今回の敵みたいな感じ。
うん。はいはいはい。
で、その偽ルパンっていうのが、その、なんか爆弾魔みたいな感じ。
うん。
なんですね。その空港に爆弾仕掛けたのもそうだし、
うん、うん。
なんかね、思ってる以上に、なんか、うん、民衆とかが死んでて、
うん、だ
からその公安のやつに、なんかそのプラスチック爆弾みたいなのなんかもう任せて、
うん、
でスイッチ入れて、もうその辺のその公安のその隊みたいなのをもうなんかちょっと一網打尽にするみたいな、
うんうん、
結構残酷なその殺し方みたいな、
うん、容赦なく人が死ぬ感じありましたよね。
うん。こうしないと、家族を、殺すぞって言われて、うん、みたいな感じで。
そうそうそう。
とか、なんかすごく大人のルパンな感じがするし。
うんうん、
で、それを、その偽ルパンを追うために、ちょっとルパンと銭形が、ちょっとバディみたいな感じになるっていうのも、う
ん、お
なんかちょっと面白いなと思って。だから今回のこの二人のルパン、銭形と二人のルパンっていうのは、だから銭形が主役っていうのがちょっと強いなと。
うん、そうですね。
だからね、今までその峰不二子主役のアニメがあったりとか、
うん、
そもそも五右衛門があったり。
次元五右衛門と来て、今回は銭形かなっていう感じですか。なるほど。
銭形の、うん、まあ主役の、うん、特番みたいな感じがあって、で、これが、その今度の劇場版のやつにつながるっていうことなのかな、
うん、
みたいな感じの、
うん、
ストーリーで、
うん、
なんかめっちゃかっこよくて見応えもあったし、
うん、
で、あのルパンのテーマみたいのも流れてないですよね。
確か流れてないね。いわゆるあのルパンのね、ててててててててを流れなかったね。
へ
え。だからだし、そのルパンのジャケットもその青の
うん。
ジャケット、うんうん。あの、劇場、あの、実写版でやってた、あの、劇場版のルパン。あれ、小栗旬でしたっけ？
小栗旬。
小栗旬、はい、小栗旬ですね。
が、やってた、あの、ジャケットの色だった、青だったと思うんですよね、確か。
あ、
だから、今までのその、ルパンとは違うぞっていう感じの。
はいはいはいはい。
なんかね、すげえ見てて、うわぁ、なんかこれ、うわぁ、なんかすげえなと思って。
うん。
だからなんか毎回、ね、ルパンってテレビ版だとなんかちょっとヒロインみたいなのがいて。
うん。
うん。
なんか、敵みたいなのがいて、みたいな感じの。
うん。
話だったんですけど、なんかそういう感じでもなく、
うん、もう
ただただなんか大人の、なんかね、前日談ではあるんですけど、多分劇場版の、うん。でもエンディングがもう明らかに、みんなで、その、この劇場版となる、その舞台の島、みたいなところに行く、みたいなところで終わるんで。
う
ん
う
ん、
そうね、向かってるみたいな感じで。で、それを銭形がまた追う、みたいな、感じ、
うんうんうん、の、ね、まあ、終わりなんですけど、
はいはい、
なんか、だからなんか、 今まで見てたルパンの感じとはやっぱりちょっと違う。子供の頃見てた感じとはやっぱり違うなっていうのって、すげえ新鮮で面白かったですね。
これね、多分どこまでがその、このルパンシリーズあるじゃないですか。
はいはい、
各キャラピックアップしてる。
はいはい。
で、確かね、どのシリーズだか、次元大介の墓標のラストで、ちょっとこれがまた、まあ、昔あった劇場版のルパンをイメージさせる終わり方なんですよ。で、おそらく、それにつながるような話なのかなって。まあ、今もう予告、YouTube とかで見れるから言っちゃってもいいんだろうけど、要は、魔王、複製人間、ルパン対複製人間の、ちょっとハードボイルド版につながるのかなって感じなんですよね。
え、またや、魔王、
うん、そう。で、次元大介の墓標の最後に魔王出てきてるんですよ。で、あれ次魔王なのって思ったら、次が、銭が、あ、違う、石川五右衛門だったりしたのかな、うん、だったから、あれのラストどうなったんだろうみたいなのがあって、実はそこに繋がるような感じなのかなってちょっと思ったりもしたんですけど、うん。
魔王、未亡、野望のテーマしか記憶にないからな。
未亡は実写しかいませんから。
千春さんね。
千春さん
の。だからね、結構ここに来てまた、ちょっとまあ、オールドファンもね、気になるリメイクというか感じなのかなって思ったりもしてますね。
うん、
ただこの日その劇場版のアニメのなんか層みたいなのがなんかえぐいですよね。
うん、
この日、ルパンがあって、
うん、
まあ、あとメイドラゴンがあって、
あの、
鬼滅のやつがあって、
そうかそうか、
あと、キングオブプリズム、キンプリもやってみたいな。
あ、
ここに来て、その最終回ラッシュの時に、この劇場版アニメラッシュやってて。
ちょっともう、時間足りないよ。
足りないよね。
俺が複製人間になりたいよ、本当に。
いや、でも前日談とはいえ、もうこれ一本でもなんか十分楽しめるような。
なるほど。
うん。
1時間作品だったんで。
だから、偽物のルパンがクローン説があるんですよ。
ああ、なるほどね。
顔出なかったし、素顔撮ろうとしたらなかったみたいな感じでもなってるから。うん、まあでもそんな感じで、非常に楽しみな前日なんですよね。
ですね。劇場版が。でしたという。はい。
はい。
お話ございます。
了解しました。じゃあ、A パートはこの辺で。で、B パートは時間がないと言いつつ、また夏アニメが始まるということで、2025夏アニメ期待作を語ろうやってみたいと思います。2025夏アニメ3、ごめんなさい。もとい。2025、もう一回
やります
2025夏アニメ期待作を語ろう。はい。ということで、もうあと一週間くらいですか。一週間もないですか。
そうですね。
はい。
さすが徹夜明けです、
ね。いいよ、編集すんだからテイク2だってこと言わなくていいよ。何が3プラス1だよ。
わかんない。そんなんわかんないよ。
2025雑談
始まってもねえんだ。
3プラス1だって。いいんだよ、そういうことは。ニヤニヤしやがって、はい。はい。ということでですね、またもうすぐ新番組が始まるので、そちらの期待作をおのおの語っていこうということですけれども。
はい。
はい、
ざっと見たけど、気になるの今期多いかも、すごく。
てか、2期がバケモン級ばっかり
なんですか。あ、2期も多いし、話題作も多いし。
化け物の2期が多い。
もうね。やっぱ筆頭は闇芝居15期ですか。
まだ15なんですね。
そうなんですか。
もっと言ってると思ってたよ。
おね、まあ、ということで、またじゃあ順々に語っていきたいんですけれども。
はい。
まず俺これ。雨と君と。
はいはいはいはい。
うん。タヌキの。
うん。
うん。これ前になんか原作をリスナーの方が紹介してくれたりもしたような記憶は あったんですけれども。
なんか PV 映画みたいでしたね。
ね。
うん。
うん、で、まあなんか、どう見てもタヌキなんだけど、その、うん、OL さんじゃないや、小説家の女性が雨の日に、
はい、
どう見てもタヌキを拾うんだけれども、なんか犬としてなんか飼うみたいな。
うん。
うん。
あんまりタヌキってはっきりさせてないような感じで。
そうですよね。なんか否定してましたよね。
うん。なんかでも頭に葉っぱ乗っかってたり。
うん。
でもただのタヌキじゃない感じもあって、なんかスケッチブックで会話したりとかしてて。
はいはい。
うん。
謎が多い。
そう、だから、なんか、どういう感じなのかっていうのが、雰囲気はわかるんだけれども、
はい。
大きなストーリーとかは、あまりこう、まだわからないというか、ストーリー自体があるのかどうかも、
ああ、そうですね。
ちょっとわかんない感じですよね。
うん。
でも、絶対いいでしょ、あんなの。
ね。
うん。
絶対いいわ。
あと、主人公の声も早見さんだけども、なんか。
ぽくないっすよね。
ね。そんな感じありましたね、うん、PV 見たら。
うん。
うん。ちょっとやっぱこれはね、なんかほんと。
タヌキといえば。
タヌキといえばね、
はい。
うん。
昔、二次祭じゃないけれども、もうタヌキっ子ってのが来るぞ、みたいなこと言って、そういうタヌキの情報あったら、二次元タヌキの情報あったら教えてくれって言ったら、リスナーがどう勘違いしたのか、本当のタヌキの情報、なんか、何々地方では、どっかの地方でタヌキが、いろいろこういうのでちょっと、問題になってますとか、そういうような、いや、ちょっとそっちじゃないんだけどな、みたいな。
重害情報が。
そうそうそうそう。ね、あと、こう、自動車にね、ぶつかって、亡くなってしまうタヌキもいると。
はい、はい。
そういう、ちょっとブルーになる情報が欲しかったわけじゃないんだけどな、っていうのはあったんですけども。おー、でもちょっとやっぱ、いいっすね、これは。
そうそうですね。
うん。本当にでもどういう感じの、だから、まだその、他にも登場人物いたり、まあこの富士山っていう主人公の女性小説家とかが、はい、なんかこう、何かを抱えてるのかとかもあまりちょっとわからないような感じですね。PV とかサイト情報を見ると。
うん。
うん、ちょっとまあこのタヌキがどういう感じでなって、タヌキにどういう秘密があり、そして本当にタヌキなのかっていうのも、ちょっと気になるところではありますね。
うん。
うん、そんな感じで、ちょっとまあこれ気になりましたね。雨と君とは。
はい。
はい。じゃあ次、ドイチューさんいきますか。
ゲーセン少女と、
うん。
異世界、じゃあ、異文化交流。
はい。もう、いって言葉があると、異世界だと思い込んでしまう。
なんか、ゲームセンターで働く男の子と、そこに来た外国人の女の子。
うん。
で、なんか、UFO キャッチャーちょっと取ってあげたら、なんか勘違いして、
うん。
なんか、恋だと思われて、みたいな。うん、で、なんか、その子はどうやら日本に留学してるだかなんかで、
うん。
他の、まあ、高校生の友達とか、可愛い子がいっぱい出てきて、みたいな。
うん。
なんか楽しそう。
わかる。わかる。
まあ、そうだし、イチャイチャも
してる。RM 系でもあんのかなってちょっと思うような配置ではありますよね。キャラの、うん、なんか、女性キャラの多さとか。
確かに多いですね。
うん。あ、でも俺、あ、いいっすよ。
これ僕ね、はいはい、原作知ってるんで。
おぉ。
ああ、そうなんだ。
はい。
楽しいですよ。
このね、リリーちゃんが、
うんうん、
まあ、まあ、要は、自分と、もう、付き合ってる、というふうに、もう、思ってるような。
なるほど、なるほど。
そうなんだ、なるほどね。これから恋が始まるっていう感じでもなく、もう、この男の人は私を好きなんだ、付き合ってるんだ、みたいに。
まあ、それが、その、男の子が、その、実際、外国語が分からなくて、
うんうん、
なんか外国語で、ちょっと思いを伝えたけど、それは伝わってなくて、
はいはいはい、
だから、あれどういう意味だったんだろう、みたいなから、いや、こっちはもう、付き合ってるものだと思っている。
うん、
だから、エンタで、アンジャスさんの 付き合っていると思っている。
はいはいはい。
お客さんだと思っている、みたいな。あの感じだと思ってもらえれば。
なるほど、なるほど。
メインの話は。
でも結構 PV、気になる作品の PV ざーっと見たけど、
はい、
リリーが一番今んとこ可愛いかもしれない。
ね、うん、うん。めっちゃ可愛いっすよね、この子。
CV が天木サリーさんか。
うん。
なんかちょっと、まあ、芝居的にはこう、したったらず気味の片言みたいな感じですっげえ可愛かったな。
うん。
うん。
ちょ、期待ですね、これは。
そうね。
うん。
はい。
はい。
じゃあ、松崎さんどうでしょう？
はい。まあ、原作好きなやつ。
うん。
まず行くんですけど、うん、帝の三姉妹は案外ちょろい。
ああ、はいはいはいはい。うん、あ、原作読んでんすね。
めっちゃ好きだよ、俺これ。
うん。
お
う。主人公の男の子がいるんですけど、うん、ゆうくんっていう。
うん。
母親がもう天才女優。
うん。
うん。
もう国民的な女優さんだったんですけど、
うん、
まあ、お母さんが亡くなって、
うん、
お母さんの知り合いの家に、要は居候みたいな感じで住まわせてもらうことになると。
うん、
ただ、お母さんと違って、ゆうくんは、もう何やらせても何もできないと。
うん、
お母さんは女優だったけど、もう演技はできないし。
うん、
っていうので、で、居候した先が、その三姉妹の家で、
うん、
その、文武芸に秀でた三姉妹。
うん。
はいはい。
なんですね。その宝塚的な、その女優さんだったり、
うん、
その空手の、もう一流の、だったり、うんうん、その将棋騎士、女流騎士の
三姉妹の、
はいはいはい、要は、お世話をすることで、この三人の役に立ちたいって思うゆうくん。
うん、
うん、うん。
で、そんなけなぎなゆうくんに、最初は、お前の助けなんていらんってみんな言ってるんだけど、
うん。
1話ですぐ顔真っ赤にして、めちゃめちゃちょろいっていう。
うん。
ただ、それにゆうくんはもう全く気づいてないから、
あ、
このドタバタ。
はいはいはいはい。
がもうね、愛おしくて仕方がないですね。
うん。もう、なんか PV 見たけどみんな赤面してた。
はい。
みんな思い思いの赤面してたね。
やっぱり、ゆうくんかわいいな。
そう、ゆうくんもね、ビジュアルはいいんですよ。
うん。
PV 見た中で男の子では一番ゆうくんがかわいかったです。
それ。リリーちゃんと比べてじゃないです。女の子はリリーちゃんで、男の子はユウくんで、
はい。はい。
そう、だから見た目もいいから、ユウくん、最初、いや、二世タレントじゃないですけど、親の七光じゃないですけど、最初、役者をやろうとしてたけど、
うん、
演技は全然できないし。
うん、
で、その三姉妹に合わせて、スポーツをやらそうと、やってみようとしたりとか。
うん、
うん、
でもそれも全然できないし、
うん、
頭も悪いし、
うん、あ、そうなんだ。
本当に何にもできないような、
あ、
ただ頑張りやってい
う。料理とかは料理とかはどうなの？ PV だとなんか料理作ってたけど、
そうなんですよ。この料理、うん、料理を、料理はその唯一その、うん、お母さんが結構入院してたりとかして、なんか自分で作る必要があったり、うん、
ああ、なるほど。
ので、でもそこまでもともとその手先もそんなに器用じゃないから、
うん、
栄養面とかをいろいろ調べて作るようになったりとか。
お
う、うん、
努力家ではあるんだね。
そう。努力家は、ではあるんで、そんな努力のしてる姿を見て、またキュンキュンしちゃう三人。
なるほどね。
まあ三人だけじゃないかもしれないな。こっちにいる俺らも。うん、特にこの最年長のおじさんは、そんな気がしますね。ね、うん、
もう暫定の暫定やりだしてるよ。
もう3プラス1で合ってるわ。
さっきもイフのイフのイフとか言ってた
から。まあ、でも、期待してますね。はい。
気にはなりますね。
うん。
うん、さあ、じゃあ、もう2週目いきましょうか。
はい、
はい。ヒカルが死んだ夏。
ああ
、これは、
本格的ホラーですよね、はい、あれ。 なんかまあ、半年前に山で行方不明になった、まあ、幼馴染が、男友達というか幼馴染が、まあ、一週間後無事に帰ってきたと思ったんだけど、なんか以前とは違う違和感がみたいな感じで。うん、もうほんと PV が不穏すぎて、
はい、
夜中に見ててちょっと怖かったですね。
怖いっすよね、あれね。
うん。で、またなんか、舞台が調べたら、三重県の山間部の田舎みたいな設定らしくて、
うん。
いわゆるあの田舎の感じちょっと。
はいはいはい。
で、なんかね、こう、日暮らし的な感じの、うん、夏の夕暮れの演出とかが怖いのよ、やっぱ。
うん。
ちょっとこれはなんか期待しちゃうな。
普通に。僕も原作最初の方だけ読んだんで。
あ、そうなんだ。
はい。
そうですね。この漫画がすごいの。
うん。
大賞って1位ですよね。
あ、1位なんだ。うん、へぇ、はい、いや、でもちょっとこれは、ね、またこの時期夏に向けての。
確かにいい
かも。ちょうどいい時期の。うん。
なんかちょっと、その時期的なものとかもあって、そのサマータイム連打とちょっと。
ああ、そうですね。
そうね。
雰囲気的に、
うん。なんかあっちは海だったけど、こっちは山って感じ。
山でみたいな。
うんうんうん。
あ、でもサイゲームスなんだ。アニメ制作。うん。
でもまあ相当その人気作だし、話題作だし、
うんうん、
まあ気合も入ってるだろうなっていう感じですね。うんうんうん、
ちょっとこれは楽しみっすね。
うん。
はい。じゃあ、ドイッチューさん行きましょうか。
はい。気絶勇者と暗殺姫。
うん。
はい。
まあ、すごく強い勇者なんですけど、
うん、
極度の人見知りで、なんかすぐ気絶しちゃう屈強な勇者のパーティーが、実はその勇者を殺そうとしているっていう、なんか、設定みたいなんで、それぞれの目的のために勇者の命を狙う3人のハーレムデスラブコメディっていう、イントロです。
もうそう、音楽のジャンルみたくさ、どんどんどんどんなんか。
PV もね、なんか面白くて、かっこよくて、みたいな感じで。なんかその、ザ、僧侶、ザ、武闘家、シーフみたいな感じのやつなんですけど、
うん、
なんか後ろから狙ってて、勇者が、ん?って振り向いたら、
うん、
あの、口笛吹くみたいな、なんかそういう、なんか。
出たんだ。
なんかね、すごい面白そうでしたね。
設定が面白いね。
そうですね。
うん。いや、これはちょっとシチュエーションだけでも、なんか。
そうなんですよ、なんか。結構みんな笑顔でやってる表紙なんですけど、で、うん、後ろで組んでてみんな武器持ってるみたいな感じの
絵
だったりとか。なんかこういう
の。いいっすね、この、公式サイトの、ね。うん。
公式サイトめっちゃいいんですよね。なんか。
うん、みんな口元にシーって指当ててるような感じで。
うん、そうそうそう。
で、なんか、三者三様の、その、なんか、美女の感じというか、タイプの違う、
うん。
う
ん。
う
ん。
そうね。
なるほど。
この、うん。これはちょっと面白そうだなと思ってます。
はい。
はい。
じゃあ、松崎さん。
ブサメンガチファイター。
これ は, もうはなるよな。
ね、この時代に結構な
、うん。
あの、マジでしっかりなんか、なんか、
本当にの。いいとこなさそうな。
だなんか、他の作品でマジでそのモブでなんか1話でやられたりとか、
うん
うん、
とかもう本当その他、
嫌な領主みたいな。
なんかね。
はいはいはいはい、
がもう全面にドンって出てる、
はいはい、
キービジュアルで。
うん、
が、なんか、あらすじを読むと、
うん、
まあこれまあ異世界もの。
うん。
というような感じで、ただ、その前世というか現代社会では、言われのない罪、冤罪で、
うん、
あのちょっと女性不信となってしまった主人公と、
うん、
がその異世界に行く方法を試すと PC に怪しげな画面がと、
うん、
でそこで、まあ、いろんな、なんかステータスを振るみたいなのがあったらしく、
うん、
ルックスを犠牲に100兆飛んで5100ものパラメーターを手に入れっていう
絶対おもろいやんこれ
そう、あんまパラメーターで100兆ってあんま聞いたことないですよ ね、
うん、
バカみたいな数字
バカみたい。あ、諏訪部さんなの
そう、声は多分かっこいい。
そう、 PV 見たけど声いいんだよ
だって諏訪部さんだから、
うん、
がその絶対心としての第二の人生を歩み始めるっていう
面白そう
で、あのちゃんとその主人公の後ろに控えてるその他のキャラクターたちはなんかちゃんと可愛かったりかっこよかったりするキャラクターが揃ってるっていう感じはありますね、
うん
うん、いやこれおもろそう、
おもろそう。だって
今期さ、その一覧見ててさ、
はい、
ブザメンガチファイターって出てきてね、こうずっと並んでるの、はい、あ、なかなか攻めた感じのあれだなこの時代にと思ったら、
うん、
ああいう順で並んでるからその次はブスに花束をっていう、
そうなんですよ
この並び、
このご時世、なぜ
この2作品2作品この手のがっていう
でもブスに花束をの子は見た感じブスじゃないな、
うん、
やっぱシゲルさんにはちょっとやっぱキャラクター公式サイトのキャラクター見てしげる見たら、女の子に触れると1秒間でヒットポイントの1割を消耗するって書いてあるやん
どういうこと、
絶対おもろいわこれ。
ちゃんとダメージ受けてるよ
いやちょっとこれはそうっすね、
面白そうっすね、
ひときわ目を引く、
うん、そうですね
はい、もう一周くらいちょっとバーっていってみますか。
はい、
はい、
あ、じゃあ、ルリの宝石。
うん。
うん。なんか、まあ、いろんな、まあ、趣味物の一つだと思うんですけれども。
はい。
そう、ジャンルで言うと。
はい。
鉱物採集っていう石。
ああ。
これはまた新しいのが来たなと思って。
確かに。で、
一応その、採集するから、まあ、山行ったり、川行ったり、海行ったりってことで、本格サイエンスアドベンチャーっていうのをついてますけど、
うん、で
も結構ね、PV がね、まあ、
はい、
今の PV 基本的にみんなそうかもしれないけど、なんか劇場版の予告みたいなワクワク感がすごいんですよね。
おー。
うん。だまあ、主人公が女子高生のルリちゃんなんですけれども、
うん、
まあその自分でも見つけられるかもっつって、水晶探しに、山へと向かってそこで出会った、まあこれも、女子大生というか、大学院生の、アラとナギ、ナギさんと出会って一緒に鉱物採取をすることになるみたいな感じなんですけれども、
うん、
あの、キャラ巨乳率多いなっていうのもちょっと、
ああ、
なんか、パッと見た感じ結構ね、まあ、ナギさんは割とね、なんですかね、こう、アピールするかのように、あ、巨乳だなっていう感じなんですけども、うん、意外と他のも見たら、キービジュアルでバーッと並び見たら。
このメガネの子、女の子やったんや。しかも巨乳だ。
ねえ。
うん。
早
っ。
もう、超早っ。
あと、すごい早口で、一気に情報を、情報を圧縮して、今回答した、する時間でちょっと、リアクションに時間かかっちゃったけど。ちょっとこのメガネの子は気になってますね。
ね。
僕は。うん。
なんか絵も可愛いな。
そうなんですよ。なんか絵が、この絵柄で、
うん。
なんか、ね、なぎさんなんか胸が際立ってるから、ちょっとこう目を引く感じはありますよね。
なぎさんの太ももエロいな。
あー、やっぱ健脚なんじゃないですか。
うん。
いろんなとこ行くから。
あ
ー。うん。でもちょっとこれはね、ほんとキャラの絵の感じも好きだし。
うん。
好きな感じだし。ちょっとこれは見てみたい。またなんか知らないジャンルだからね。鉱石。
はいはいはい。確かに。
採集っていうのは。うん。ちょっとそういうのの期待感もありますね。
うん。
はい。じゃあ、ドイチューさん。
はい。追放者食堂へようこそ。
おう。
まあ、食堂の店主のところに、なんか、 パーティー追放されたやつばっかりが来るみたいな、ちょっとまあ飯してるアニメなんですけど、
うん、
実はその天使も本当はすげえ強くて、
うんうん、
なんかそのなんか料理を使ってなのか、でも普通になんか中華包丁みたいなんで PV みたいな魔物と戦ってたりもしてたんで、
大丈夫か、
衛生的に
実はなんか最強の料理スキルを使ってなんか戦うみたいな人らしいんですけど、ちょっとだからあのキャラクターの説明見てもよく意味が分かんないんですよね。レジェンダリーチャーハンの異名を持つ
っていう。またさ、知らない言葉がいっぱい出てくるんだ。
でもこれなんかね、
可愛いねみんな。
そうなんですよ。めっちゃみんな可愛いし、
うん、
なんか多分あの異世界食堂か異世界居酒屋かな、ノブかなんかの人がちょっと関わってたりもするっぽいんで、飯がめちゃめちゃうまそうでしたね。
ああ、
はい。
なるほどね。
うん、なんかもうちょっと面白そうだな。
うん。
はい。まあ飯物好きなんで。
そうですね。まあ。
はい。
今期だと、あの、日々飯はあったけど、いわゆるこういう系の飯、うん、アニメって最近ちょっとあんま見なかったから。
そうですね。
うん。食堂にみんなが来るみたいなのって。はい、
だからなんか、本当になんかもう、その PV の中でも、なんかコカトリスの唐揚げ一丁とか、本当にちゃんと異世界のなんかやつ
らしい。なるほど、なるほど。
はい。そういうのも面白そうでした。
うん。
はい。
じゃあ、松崎さん。
あー、どうしよっかな、二人ソロキャンプで。
ああ、まあ、
あ
ね、話題作の一個じゃないですか、これは。
まあ、そうですね。
まあ、その、飯で来たんで、こっち
の。なるほどね。
飯で、
うん。うん。
まあ、僕はね、その、漫画紹介でもこれ、
そうね。
紹介してるぐらい僕は好きなんで。
うん。うん、
で、しかも、これ連続ツークールでしたっけ？これ。
あ、そうなんだ。
そうなんだ。
確か。
だから実写もやったもんね。
そうですね、ドラマやってましたね。
あ、そっか、実写をまあやってんのか。うん、
やっぱりこの主人公の、
うん、
この主人公こんな異世界ものじゃないのにこんなに筋肉ある主人公いないよっていう、
うん、でかいハンマー振れそうだもんな、なんか、
うん、
うん、
いやこのね、やっぱりその原作ではちょっとやっぱり最近控えめになっていってる、ちょっとお色気成分っていうのが。う
ん、ああ、なるほど。
アニメではちょっとどれぐらい出てくるのかなとか、
うん、
ちょっと楽しみではありますね。
うん、
原作でもね、カバー裏とかではね、結構、いろんなキャラにコスプレさせてみたりとか、脱がせてみたりとかあるんですけど。
脱がせてみたり、うん。
まあそうですね、健康的なお色気、で言うとこっちから健康的じゃないお色気で言うと、来季は抜き足し図。
抜き足しアニメとかね。
話題作。
うん。はい。があるんですけど、これはまあ、実際に見ていただいて、ちょっと。
うん。
のあるんで。まあ、二人ソロキャンプはまあ。
うん。原作抜き足しは途中で地上波やめる可能性もありますもんね。
だって、あれでしょ？あれ。異種族レピアーズの。はい。スタッフさんだっけ、うん、はい、ファッション、そうだ。
で、
ま、計画的犯行かもしれない、あれ、
うん。
現在分かってるのだと、関東の地上波では放送しません。
そうなんだ。
はい。
そうなんだ。
地方のというか。
いきなり3テレビ
首都圏じゃないところでのみ、で、配信サイトがどこなのかが、まだちょっと、
なるほど、
公開されてないんですけど、抜き足しは。はい。だから我々が果たして見れるのかどうかがちょっとわからない。
確かに、
なるほどね。もしかしたら日本国民全員が見れなくなる可能性だってあるわけですよね。なるほどね。
まあでもこちらは健全なんで、はい、
うん、ザザザッとなんか話題作さらっていきましょうか。シティとかもね。
あ、
シティね、
うん、
あとタコピーとか。
タコピーもそうだし、カラオケ行こうもね。
三平さん言ってたやつですよね。
そうそうそう。俺原作も買ったし、まあ、実写見に行ったっていうのもあるんだけど。
うん、
でも、和山山さんの原作がなんか二つアニメになるんですね、今期。
そうそうそうそう。
夢中さ君にっていう、こっちはちょっと存じ上げなかったんですけど、なんか調べたら同時期に二作アニメ化なってるっていう。
すごいね。
うん。
まあ、あと、ヌーベイもか。
あ、ヌーベイも今期だっけ？
はい。
ヌーベイですね。
うん、今って発表が早いからさ、
はい、
俺、今回の調べようと思って、2015夏じゃない?
はい。
俺なんか、入れたつもりが秋をなんかクリックしてたらしくて、俺途中まで気づかなかったもんね。
あ、もうそんな出てんすか?
そうそうそう。秋もずらーっと並んでて、なんかどっかの、あれで気づいた。あれこれ今季じゃねえなって気づいたけど。
だってね、もう次のランマが、の時期がいつみたいなのももう出てますしね。
そうそう。ああ、桃源暗記もちょっと期待してるな。チャンピオンの連載してるやつで。なんか桃太郎をベースにした、ちょっとハードな。要はその、鬼と桃太郎って見方によってはね。鬼の方に桃太郎が侵略者みたいな見方もできるみたいな。あって、その鬼との、どっちかというと鬼が主役みたいな。鬼側が主役みたいな感じの話で。
うん。あ、サンドランドをやるんだ。
あ、サンドランドもそうですね。
あ、もともとディズニープラスでやってて、テレビ放送が今来て
こと。なるほど。
そうか、そうだ。前なんかやるんだと思ったら、そうだ、ディズニープラスで俺入ってないから見れなかったんだ。
うん。
うん。そうね。あとは、ま、2期もね、さっきも言ったけど。
新生ギャルバースっていうやつが。
あ、
これね。
これ何なんだろうって思って。
あれでしょ、なんか、目がすごい大きな。
なんか90年代の。
そうそうそう。なんか90年代半ば的な。
あの声優さんも。ママリオネット的な。うん。声優さんもすっごいし、なんか。
うん。
あ、これ YouTube?
ああ、それでか、なんかもうすぐ YouTube 飛ばされるんだよな、公式サイト見てて
なんか。なんか公式サイト見てもよくわかんないのもあったりする
わかんないですよ。
どこでやるのか。
そう、だからテレビアニメじゃなんかないっぽい。
あ、ほんとだ、放送形態、配信だ。
ああ、じゃあ、もしかすると、そうかもしんないですね。
なるほど、そういう感じか。
ほんと、あの時の OVA みたいな感じですよね。
うん、ね、
なるほどね。うん。
セイバーマリオネット。の頃のあの感じ。
うん。
あと、フードコートでまた明日って結構話題作なのかな、これ。
結構有名ですね。
そうだよね。なんか、すげえ名前、は
い。なんか聞いたことあるような気がする。
はい。
なんか、あの、PV 見たら、ああ、良さげーって感じだった。すごく。女子同士の、多分会話劇みたいな感じなのかな、なんか。
なるほど。
だべってる感じ。
はいはいはい。
うん。ちょっとギャルっぽいこと、まあ、ギャルではないけど、なんかトラブルメーカーっぽい女の子の、
うんうんうん、
うん、会話みたいな感じ。おそ松さんも4期か。
4期。
久々ですね。うん、で、あ、そうです
ね。キセコイね。
キセコイね。
うん。
キセ
コイ、青豚。
青豚。
ダンダダン。
あ、そっか。
坂本デイズ。
カノカリ。
ダンダダンもそっか。カノカリもそっか。
第七王子。
ああ、そう、第七王子嬉しい。
そして、まさかのパンティー&ストッキングの。
パンストね、そうだ、パンスト。うん、
これは何なんですか新作。
知らない。まあでも新作なんじゃないかな。
うん。いや、俺なんかタイトルだけでね、知らないんですよね、俺。
あ、見てない。
はい。
うん。
あの、
まだこの頃ガイナックスだったっけ、トリガーだったっけ。
ガイナックスだったと思います。
で、
ま、
スタッフはほぼ今のトリガーの人たちで作ったような感じで。
はい、
ね。なんて言えばいいんだろうね。
もしかしたら、うん、土井さん嫌いかも。
あ俺もね、ちょっと
そんな気がしてる。あえてそういう言い方するけど。
うん、あの、多分ね、合わないと思う。
あのね、下品。
ああ、ちょっとな。ちょっとダメ
だな。なんだろう、あの、ちょっと、シンプソンズとかをちょっと、
うん、
あ、なるほどね、
イメージしてるのかなっていう感じはあったけどね。
とか、ちょっとあの、パワーパフガールズみたいな、
うん。
感覚だと思ってた。
で、あの、変身バンクであの、逆作画崩壊っていうのが出始めたのが、
そ
のファーストだったかな。
なるほどね。
はい。
なんかそう、話題だけはね、よく聞くんですよね。
うん。まあ、でもそんな感じっすか。
すごいですね、ほんと。うん、
まあでもほんとちょっと、来期も、時間の捻出が
難しい。いや、大変だな、ほんと。
やっぱもう追えないよな、こんだけ多いと。
全部10分アニメにしてくんないかな。全部。
ほんとね。
制作者サイドもその方が負担が少ないんじゃないかっていう。はい。とりあえずはそんな感じで。
はい。
はい。また始まったらね、いろいろ語っていくとは思いますんで。はい、ということで今回の B パートは、2025夏アニメ、期待作を語ろうでした。はい、エンディングでーす。
はい。
はい、それでは、感想を読んでいきます。メールフォームより、日々飯の大学祭、大学祭という名称はともかく、芸人さんとしては学祭ライブとかは耳馴染みがあるのでは。
まあね。
そうですね。まあ、でもそんな言うほど数いってないな、俺。コンビの頃も。
もう決まったとこばっかりかな。
ああ。僕らはもうほぼなかったですかね、営業が。
本当。
ネタの性質がね、営業向きじゃなかったんですよ、ね。
なるほど。
あ、
だし、あの、事務所の営業担当のマネージャーにあまり好かれてなかったん
で。僕らコンビの時は毎年一橋のなんか MC みたいなのやってました。
やってましたね。
俺、でもなんかね、やっぱ松本ハウスのバーターとか、みたいのとか、大川工業の前座でっていうのはあったね。大川工業のグループとしての大川工業の
前
座とか。そんな感じは。でもなんか大学祭とは言ってなかったな。やっぱその学園祭。
学園祭だったら一教祭って言ってました。
ね、それぞれあったりするからね。
はい
はい。さあ、次はこちら X。オタク初めての〇〇。松崎さんも三平さんも初めてのオタク友達、いい話だったけど、土井さんの話で、冷えってなった。うん、あ、でも、冷えってなった後に、二、うん、人が初めての友達だよ、に泣いた、だって。
本当どっちの意味で泣いたんだろう。
あ、哀れで。
あと、二人が初めての友達だよ、でも、そこまで中和されないくらいの話でしたけどね。はい。気になる方は聞き返してください。
ぜひぜひ。
これまで漫画で衣装を割るときの擬音は、メメターからのドグチアが主流だったので、メゴは新鮮な響きですね。これフライングウィッチの話か
な。ああ、はい、
はいはい
はい。はい。メールフォームでいただきましたけれども。メメターとかドグチアって、フライングウィッチであったんだっけ？
いや、フライングウィッチってないでしょ、多分。
違う？
だから。あったか、でも。
いや、わかんない。
でも、ジョジョとかじゃないメメター。
うん、ジョジョですね、メメターは。
ジョジョか。
うん。
それ、一生終わるときの？
でも、ジョジョ座ったっけな。
俺、その、ジョジョは全く読んでなくて、僕。
ああ、
ジョジョは、僕、全部ネットミームでしか知らないんで。
なるほど。
カエルを殴るときの音だそうです。メメターは。
なるほど。
はい。
そんな音鳴るんだね。ずっと。こちらもメールフォーム。今後も収録時間が長くなったときは、途中でインターミッションを挟むというインド映画方式でゆるゆるっと頑張ってください。前回長かったし、今回も長かったよね。なんやかんや。
長かったです。
ねえ。はい。さあ、そして、こちら X。赤毛のアン1話アニメ実況。マシューがアンを迎えに行って家へ連れて帰るまで1話をたっぷり使ったゆったりしたテンポ感に時代を感じますと、ただ全くだれることなく見ていられましたねと、馬車に乗ってからひっきりなしに喋るアンにうんざりしないマシューのこと尊敬しますと。
あれすごかったな、
うん、ね、アニメ実況の1話をまあアンシャーリーじゃない、
はい、
昭和の赤毛のアン、はい、見てみたんですけど。でも、ちょっと発見 ね、ありましたよね、なんか。
うん。
あ、ここまでゆったり、当時は、できるんだ、みたいな。うん。しかも、話数も、ね、今回、アンシャーリー12話で終わりだから、相当たっぷり、当時はやっぱできたんだろうな、ってのありますよね。
うん。
で、こちら、同じくというか、メールフォームから同じく、赤毛のアンの実況見ました、と。
ありがとうございます。
ストーリーに派手な展開がないのにもかかわらず見ていて楽しいのがすごいです。アンというキャラクターの魅力と高畑監督の演出の力が大きいのだと思いました。ゆったりとした作品を皆さんと見るのも楽しいですね。ありがとうございましたということで、
うん、
こちらこそありがとうございました。
本当ですね。
はい、うん、まあでもそんな感じで、一番新しいのでは赤毛のアンの実況をしてますんで、アニメ実況の方もよろしくお願いします。
はい。
さあ、それでは告知ですね。はい。まあ、冒頭でも言いましたけれども、500回近いんで、まあなんかやってほしい企画みたいなのあったりすれば、どしどし、メールフォームから送ってください。
はい。
うん。
そして、二次祭の出張ライブも、まあ受け付けております。ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況。まあ、さっきも言いましたけれども、こちらは配信月2回月額550円。生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ご登録よろしくお願いします。
お願いします。
リクエストもバンバン受付中です。
はい。
さあ、そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。基本的には各週金曜20時更新になっておりますので、こちらの方もチャンネル登録、ご視聴、そしてコメント、リクエスト、もろもろよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
このラジオでは、このラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマーク yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
ね、大学祭呼んでほしいですよね。
ぜひ。
ね、はい。そしてノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
ではそんな感じで、第496回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツ。
ヘルツでした。
はい、OK です。
おい。
今日の夜、青豚、うん、地上波でやりますよ。
あ、そっか。
今日夢見る少女やって、
うん、
あさってにお出かけシスターやって、また2日後ぐらいにランドセルやってっていう感じです、
ね。ああ、じゃあ結構もう万全の体制で。
そうですね。ちゃんと見てから大学編見てくださいってことだと思います。
ああ、なるほど。
じゃあちょっとこれは見ないといけないですね。
いや、僕でももう PV も見ないようにしてるんですよ、今。
ん、
見たら多分1から全部もう一回見なきゃいけなくなる。
なるほど。君はそういう症状が出てしまうからね。
はい、そうなんですよ。
あれ今日って、収録時点の話？
今日26日。だからもう。
あ、収録日ね。
あ、更新時はもう終わってますよ。それもうみんな。
なんだこの無駄な時間。
みんな見てるでしょ、どうせ。見た？みんな。